聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書第14章の16節です。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。以上です。今この時代の中にあって教会というのはどのようなことになっているんだろうな、まあ、そんなことをですね、仲間の牧師たちとも話すことがあります。まあ、教会の会計もかなり厳しくなってきた、まあ、それはコロナを通してかもしれませんけども、まあ、かなりいいですね、苦しくなってきて、まずどこから削られるかというと伝道費から削られていくんだという、まあ、ほとんど伝道費がですね、1万とかですね、3万とか、まあ、それもですね、伝道費に回せない教会もある、まあ、そのような現状がですねありましたですね。まあ、そうやって話していくとですね、まあこれもないあれもないですね、まあそういうふうにして聞こえてきますですね。まあどうせこれっぽっちしかないのでですね、教会ダメかもしれないとかですね、まあそんなことを聞くんですけども、まあイエス様だったらそんな時なんて言われたかなと、まあ、それをここに持ってきなさいというふうに言われるのじゃないかなと思いながら、昨日その話を聞いていました。まあ、イエス様に対する弟子たちの言葉は、何々しかありません、これしかありませんというですね、ことでした。まあ、どんなですね、響きかなというふうにも思います。イエス様、たったこれっぽっちしかないんですよ、これっぽっちしかないんですよという抗議のようにも聞こえますし、これしかないということでですね、諦めの言葉かもしれません。イエス様、これじゃですね、もう仕方ありませんよですね、こんなんじゃですね、どうにもなりませんよ、まあ、そんなふうにもですね、聞こえてきます。私たちの教会は一体どういう言葉としてですね、伝道費がこれしかないんだ、これっぽちしかないんだっていう言葉を使ってんかなというふうに思うのです。これに対してイエス様は弟子たちに違った方法を示されています。それは5000人の人々に食べ物を与えるという奇跡です。これを見て弟子たちがですね、これっぽっちしかない、これしかありませんという言葉に対してどんな悔い改めをしたのかなというふうなのが気になって仕方ありません。本当に私たちはイエス様を信じて、イエス様の御言葉に立って、そしてこの教会の宣教を進めているんだろうか。もしそうなればですね、これっぽっちしかない、これしかないっていう言葉は出てこないというふうに思います。イエス様を信じて、今あるべき、今やるべきことを淡々とやっていく、御言葉の宣教をしていく、それしかないのにですね、これしかないからダメだからできない、やれないですね、それがやらないということに通じていくんだったら、本当にそれが神様の御心かなと思います。まあ、見方を変えればですね、これっぽっちしかないかもしれないけども、礼拝堂があるじゃないか、教会があるじゃないか、人がですね、集まってきてるじゃないか、そこに人がいるじゃないか、信者も求道者も牧師もいるじゃないか、たとえ少人数であってもそこに人が神様によって使わされているという見方ができるならば、まあ、それはですね、違う宣教への形へとなっていくのかなというふうに思うのです。十日山というお祭りがありまして、まあ、たくさんの人たちがですね、歩行者天国に来ておられました。何万でしょうかですね、本当に埋め尽くほどのですね、十日山というお祭りにですね、やってきて神社に参拝してました。教会もですね、そんなにたくさんの人がぞろぞろぞろぞろやってくるようなところになればいいな、まあ、それはまた違う意味ですけどもですね。で、そこで面白いことをですね、出会いました。実はですね、まあ、2日後ぐらいなんですけども、まあスーパーに行きまして、まあ、100円ショップに行って、金魚の餌をですね、買おうとしました。で、実は周りのスーパー3軒ぐらい行ったんですけども、すべて金魚の餌はですね、売り切れてなかったのです。なんでと思いました。いつもならですね、たくさん並んでるのに金魚の餌がどのスーパーのどの百均に行ってもですね、一つもないという現象がありました。 なんでかなというふうにですね考えてみますとですね、家族がこういうふうに教えてくれました。みんな金魚すくいをして家に持って帰って、そして金魚を飼ってるんじゃないのっていう、確かにそれはあるかもしれないなと思いました。みんなですね、子どもたちが金魚すくいをですね楽しんで、そして金魚を持って帰って育てるようにして、餌が必要だということでみんなが飼って亡くなったんでしょう。これそれを見ながらですね、不思議なことを思っていました。相乗効果かもしれませんけどもですね、違うところで実は動きがあるということなんだなとですね、それは神様しかわからないことで、私たちがですね何かですね宣教のために祈り、そして神様に祈り求めるならば、必ずどこかで私たちが知らないところで神は動いておられるという、そのことにですね私たちは気づいているだろうかと思います。私たちが祈り求める前に神様は動いておられるんですけども、それに気がつくことができるかということかもしれません。イエス様はですね、私たちにですね、今日何を言われるでしょうか。これっぽっちしかない、これしかない、どうせダメです、ではなくして、いや、パン5つあるじゃないか、魚が2匹あるではないか、教会にはあなたがいるじゃないか、とおっしゃるのではないでしょうか。イエス様の御言葉を今のこの教会の現状の中でどう聞いていくか、必ず神はすでに動いておられる。そのことを信頼して今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは目の前の状況の中で諦めたり、そして不平不満を言ったり、たくさんのことを神様に向けて言葉を発しています。しかしどうかその言葉をもう一度点検し、悔い改めへと導いてください。神様は必ず私たちを導いてくださっている、そのことを信じて今日も歩むことができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やケア、災病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。